あなたの愛する者のためにひだを折って祈りなさい。その祈りは虚しく地に落ちることなく天に届き、神の手が動き出すと主は仰せられます。人には不可能なことがたくさんあります。もう無理だと思うことはいくらでもあります。そしてそれは無理です。もしあなたが私の前に出てこない限り、あなたが私に向かって祈らない限り、それは確かに不可能であり無理なことです。しかしあなたが私の前に出てきて祈るとき、私の前に出てきて感謝とともに私を追い求めるとき、その不可能が動き出し、その無理な壁が打ち砕かれていくと知られます。あなたは私をまだ十分に知らない。私の愛はもっと広く大きく深い。私の愛はもっと現実的であり、不可能を打ち砕いていく奇跡の力を伴うと主は仰られます。私はそれをあなたに知ってほしい。愛する子よ、私に向かって祈りの手を挙げなさい。もっと大胆に、もっと大胆に、もっと大胆に祈りなさいと主は仰られます。
このあなたが自分ではもう無理だと思っても、この決してあなたはこの私のもとを離れてはなりません。この私の愛の中にとどまりなさい。私のこの十字架の愛のうちにとどまりなさい。私のもとにいなさいと主は言われます。
あなたが祈れなくなった時に覚えておきなさい。あなたのために祈っているものが今いり、過去におり、そしてこれから将来もいる。私はあなたのために私に向かって手を挙げる者たちを用意し備えていると主は言われます。またあなたも力を受けたなら、私が命ずるままに他の者に手を挙げて祈りなさい。私はそうして教会を強め、教会を立て上げ、教会を導いていこうと主は仰られます。自分一人で戦うのではありません。身体と共に戦いなさい。弱っている者を助け、弱くなった時私の恵みの中に行きなさいと主は仰られます。私は勝利から勝利へと、ただただ恵みによって導いていこうと主は仰られます。God is working for my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He is. ハレルヤー。愛する天のお父様、聖霊様のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。特別賛美をありがとうございます。救われた人一人を心からありがとうございます。またインターネットで共に礼拝されている人一人を感謝いたします。長崎エルサム教会の主任牧師とリエスキストご自身が長崎エルサム教会で牧会したように日本中世界中にいるあなたの御正しい民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊様は御言葉を通して語ってくださり、私たちを励まし慰め、また信仰を立て上げ、あなたの用意されている祝福に預からせてください。語る者の者もへりくだります。主を語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。上からの知恵と知恵と礼を例えを持って、聖霊ご自身がご自由にお語りください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。マルコの福音書の5章からですが、3つにポイントを絞りたいと思います。これ先週話したその向こう岸、向こう岸はゲラサ人、異邦人の地なんですけどもね、そこであったことですね。1節からいきますね。こうして彼らは湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着きました。これは異邦人です。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊、悪霊のことですね、汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えたと。まあ、墓場に住むしかなかったんですね。でこの人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり、足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのであると。悪霊にこの場合、疲れている場合ね、疲れている場合、すごい力を発揮するんですね。例えば、かわいい女性でも悪霊追い出しをしたときに、本当に悪霊がいる場合は、5、6人の男性をこう投げ飛ばしたりします。普段はすっきりなわけね。威厳で祈って悪霊出し始めると霊が反応したりしたら、そういうことが起こるんですね。だからこれは明らかに霊的なものですね。で、そういう力があった。で、ところで今日一つ目のポイント、次の説なんですね。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、まあ叫んだわけですね。 石で自分の体を傷つけていたって書いてあるんですね。こう自分の体を。悪霊の特徴は何かというと、いろんなものに危害をぶつけたり攻撃をしたりしますが、最終的にはその悪霊っていうのはその人自身、まあ、例えば私が悪霊に疲れているとしたら、いろんなものを壊したり人を攻撃したりするけど、最後は私自身、その私自身を破壊してくるんですね。この場合は体です。体に限らずその人自身の人生を破壊してくる。ある友人のですね、牧師の方がいてんですね、三井石油っていう石油会社に勤めていて、そしてエジプトの駐在員になったわけです。で彼はまだノンクリスチャンだったんですよ。でもその人はすごくいろんなエルサレムに興味があって行った時に何か声を聞いたわけですね。でその声に言われて、なんかいろいろやってるうちに、その声になんか死になさいと言われてね、自殺ミスをしたわけですね。でも彼は言ったのは、あれは自殺ではない、あれは他殺だと言うんですね。その全然自分で死ぬ気なんかまるっきない、どう見ても死ぬタイプじゃない、ところがその霊に言われたからやったって言うんですね。まあ、彼は幸いその後ね、助けられて本当にあの神様に出会って素晴らしい、ね、あの人生を送るんですけど、この時何かって霊なんですね。で、あの悪霊っていうのは最終的にはその人自身を破壊してくるんです。だから皆さんね、人間ですから、あの、まあ、霊に疲れるっていうのはまあ特別あれですけども、その霊に乗ってしまう、なんかもう罪があってサタンに攻撃を受けて乗ってしまう時、ね、思わずも乗って、近くの人、伴侶であったり家族であったり友人であったり何かにあって物に当たったりこうぶつかるかもしれないけど、最後はね、サタンは必ずその人自身を破壊に来るんです。で、人を散々攻めていても、最後にそんなこと言ったって私なんか私もそうだねって、最後は自分がすごく自分に対して攻めてきて否定的になって、なんか自分ダメだと思うんです。大体あの否定的っていうのもありますけど、普通じゃない否定的な人の特徴はサタンが絡んでます。霊が絡んでます。自分自身を潰しに来るんです。お前なんかダメだ、いても仕方がない、いない方がいい、死んじまえって、こうなってくるのはもうはっきり悪霊です、サタンです。はっきりしてください。だから自分自身もそのことをしてほしいことと、誰かがそういう状況になった時にちょっと待てよって、これ霊が絡んでないかなってちゃんと見て、でただ人間的な慰めじゃなくて霊的対応が必要なんです。サタンの場合は人間的な慰めて一時的に良くなっても解決になりません。神の言葉が敵を砕くんです。神様の言葉がスッと入った時に敵は断ち切られていくんですね。だからこれすごく大事なところなんですね。だから聖書に必ずこう触れ続けていくとね、いいんです。ちょっとあのここまで話すもんじゃなかったんですけど、例えば光は闇の中に輝いている、闇はこれに近づかなかったって言葉がありますよね。あれ光ってイエス様のことです。闇ってね、サタンですね、罪ですね。で霊に捉えている時ですね、あるいは霊の影響をすごく受けている時ね、あれをね声に出して自分の霊に向かってね言わせるんです。ゆっくり、光は闇の中に輝いている、闇はこれに近づかなかったってね、ゆっくりですよ、もっとゆっくり自分の霊に向かって言うんですね。7回言ってみてください。別に普通にきちっと言えたら大丈夫ですけどね、途中でね言えなくなったりね、咳込んだりね、本当にするんですよ。そういう時は大体霊の影響を受けてる。で霊的にもうはっきり疲れてる人は言えません。神の言葉が入ったら切れるんです。で逆にあの疲れてはないけど影響をすごく受けてる時はね、うーってなるんです。でもそこで言わせたら霊が切れていくの。神の言葉はサタンと国に対して剣なんです。人間的な力とか何かとかじゃなくて神の言葉に力があるんです。これをね、どうぞ知っててほしいと思いますよね。だからよくね、仏教なんかで写経なんて言うでしょ、あれはもうあの全然神の言葉じゃないですよ。でもね、聖書そのものを書き写すってことはとっても大事なんです。だから霊的な影響を受けてるなと思った人は聖書そのものを読む、聖書も声に出して読む、聖書も書き写す、御言葉を声に蓄える、これすごく力になるんですね。それをね、できて、で予言もなぜ大事かって言ったら、本当に神から来た言葉の場合、本当に神から来てたらそれは神の言葉でしょ。予言は神から本当に来たらそれは切っていくんです。予言を語れば自分自身もこう霊的なものが解放されるんです。だすごく大きいんですね。それをね、できてください。これがまあ一つね、あのサタンは本人そのものをこうあの潰しに来る、破壊しに来るってことをしてほしいですね。で最後にいきますよ、ね、6節、彼はイエスを遠くから見つけて駆け寄ってきてイエスに拝し、まあ、サタンは捨てんですね、悪霊はイエス様のことを知ってます。大声で叫んでいった、糸と灰神の子イエス様、一体私に何をしようというのですかって追い出せるわけですね。神の御名によってお願いし、あ、面白いですね。悪霊が神の御名によってお願いしてですね、どうか私を苦しめないでくださいって面白いですよね。説って面白いですね。でそれはイエスが汚れてるよ、この悪霊があって、この人から出ていけって追い出そうとしたで、出ていかなきゃいけないと言われたから、ただ出ていくんだけど、あの最後にもがいたわけですね。それでイエス様が来ました。お前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです。レギオンというのは大部隊なんですけども、こうたくさんで、私は大勢ですから、この人に疲れてた悪霊はたくさんいたわけですね。 もうすごいたくさん、まあ、後でもうちょっと詳しくますけど、たくさんいるわけですね。でそして自分たちをこの地方から追い出せない、面白い、地方から追い出さないでくださいって言ったんです。霊的なものってね、個人もあるけどね、例えば家計にかかってる例ね、その家計にかかってる例ね、それからあるいはその地域にかかってる例ってあるんですよ。その国とか、長崎と熊本では違うんですね。長崎と福岡でも違うんですね。東京と長崎でも違うんですね。どっちがいいとかじゃなくて違うんです。都会と地方では違いますし、長崎は特殊な地域ですね。本ではこんなカトリック教会がいるとこありませんし、ね、ある方が言ってました。授業でね、進学校の授業でね、ある人がね、世界的な話をしたん、ノンクリスチャンの時からね、その人がね、生まれて初めて来ました、私の周りはみんなクリスチャンでしたって言ってね、そんな人日本にいません。他にはこれ長崎の特殊性です ね、まずね、ちょっと違うんです、霊的な状況が。で、どっちがいいか言ってるんですよ。違うってことを言ってるんですね。で、それを知っておかないといけない。で、この悪霊はこの地方から追い出さないでって言ったんですね。ほいで面白いんですね。何を言ったかって言ったらね、この悪霊言うんですよね。ところで、そこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願って言った。私を豚の中に送って彼らに乗り出してください。豚のところに行かせてくださいってね。イエス様はとんでもないって言わなかった。今わかりますか？とんでもないってね。なので、豚のところにね、聞いてあげるんですね。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖に流れ落ちて湖に溺れてしまった。つまり2000匹の豚が一気に流れ落ちて、湖に溺れて死んでしまうぐらいの悪霊がいたってことなんですよ。2000匹の豚がブワーってボーンって湖に死んでしまうぐらいの悪霊が彼に取り付いたってことがわかります。これは。すごいですね。2000匹の豚が死んじゃう。トントントンでもない、トトトントントンでもないとかですね。ぶったまきますね。これね、そういうことなんですね。で、何を言いたいかというと、でもこれね、なんでイエス様はそんなことを許したんでしょうね。悪霊が豚肉を確かって。これね、ここではこの地方から追い出さないでくださいって言いますけど、他のところに言ったら、なんていうかな、地の底に追いやらないでくださいって言ってるわけで、他の聖書もね。なんでこの時それを許したんでしょうね。いろんな説があるんです。けど、今日はこれが正解というわけで示されたことを話したいと思いますけれども、豚は汚れた動物なんです。ユダヤではね、ただここはゲラサ人の地で違法人だから別に問題はないわけですね。ユダヤ人にとっては汚れた動物だけど、でだから豚で、まあ、養豚というかね、豚を飼って、ね、豚で儲けていたんでしょう。そしたらその時にイエス様、この人たちは悪霊は豚のところに行かせてくれとイエス様はそれを許した。最初は汚れた動物だからいいのかなと思ったけど、ちょっとね示されたことがあってね、2000匹の豚はこの後駆け下りて死んじゃうわけですよ。で、2000匹の豚って言ったら1匹1万円として2000万、ちょっと現実的なんですけど、1匹10万円だとしたら2億円、100万はしないと思うんですけどね、やっぱすごいと思いますよこれね。がパーンなった。でもイエス様はこの一人の悪霊に疲れて家に帰れず、もう暴れて、本人が暴れたんじゃないですよ。悪霊がいるから暴れて、鎖を切られて、人生破壊されたこの人を助けることの方が、2000匹の豚よりも価値があると思われたんです。そして豚に行っていいのって、まあ、汚れた動物ですね。その2000匹の豚が死んだとしても、あなたの命の方が大切だって、あなたの人生の方が重要だって、さあ行けって言ったんです。これはね、ちょっと、そのことを示したの、今日はね。祈っててね、ここから何を神様に言わなくて、そうだったで、豚は死んじゃったん。ところがですね、ちょっとここで見てほしいんですけどね、豚を飼っていた者たちは逃げ出して、まあ、びっくりしたんですね。とんでもないと思ったんでしょう。しつこいですね、大阪人ですね。町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと、やってきた、バーってやってきたわけ、人々は。そしてイエスのところに来て、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿した人が、着物を着て正気に帰って座ってみて、遅くなった。すごいですよね。もう今までもうみんな知ってるんですよ。まあもうね、でもう本当に悪霊に疲れて暴れて何やっても鎖切っちゃうほどのすごい人。その人がまともになってこうちゃんと座ってまともになって一目でわかる。べーっと怖くなった。その時に何て言ったかというと、見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに帰る話しかした。いや、ちょっとですね。やつも言った。豚に言って、豚こうやって、あって死んで、はい、ね、よく喋る人いるでしょ。へーっとこうやったわけ、しゃべったわけですね。そしたらですね、なんて言ったか、彼らはイエスにこの地方から離れてくださるようになった。 悪霊じゃなくてイエス様に出て行ってって言ったんです。どうしたか分かりますか。自分の日常が壊されたんです。豚で儲けて豚で生活して、そして、ね、やってたのに、この人の命よりも自分の生活の方が大事だし、この人の人生よりも自分たちの境内の方が大事なんです。悲しいけどこれが人間なんです。イエス様はこの2000匹の豚が死んだって、この一人の命の方が重要だ、この人の人生の方が重要だって言ったんです。でも人々は、すいません言ってください、じゃこういうことが起こるとうちの村では困るんですよね、いやもうちょっとこういうことはいいんです、もう普通に生活させてください、ちょっとこの人のことよりもこの豚がいなくなった方が困るんですってことなんですよ。悲しいけどね、人間ってそうなんですよ。これはね、今日はねそこのことを言われたのかもしれない。で私たちはイエス様の心を知ってほしい。あなたの命の方が2000匹の豚より価値があるんです。2000匹の豚で分かりにくかったら1匹1万円で2000万、1匹10万円で2億円、分かりやすいでしょ。1匹10万って安いよね。養豚してる人に失礼かもしれない。100万円にしたら20億円、それでも価値小さいと思いますよ。もっと価値は高いと思うけど、分かりやすくするためにね。でもそう思ってますか。自分の人生、自分の命は2億円、20億円、200億円ぐらいの価値があると思ってますか。それでも私は少ないと思うけど、思ってない人が多いんですよ。だからキリストの十字架がありがたくない、そんなに ありがとうございましたなんですよ。とんでもない。あなたの人生を買い戻すために、取り戻すためにイエス・キリストの命を捨ててまで買い取ったのは、それほどに価値がある、高価で尊いんだってことに気づいたら全然意識が変わる。自分の命に対しても人の命に対しても。でクリスチャンが気づかないで誰が気づくんですか。世の中はそんなことよりも自分の生活が無理なく過ごして自分の経済が回ることの方がとってもとってもとってもとってもとっても大事なんです。世の中はお金で動いてるんです。クリスチャンがもし本当に命の方が重要だってことに気づかなかったら誰が知るんですか。ね、イエス様はね、だってこの人を暴れ狂ってもう悪霊に使えたわけでしょ。この人が人生を取り戻すことなんて別に他の人にとってもう関係ないわけですよ。でもイエス様は、いやこの人を解放することの方があの2000匹の豚より重要なんだって言って助けたんですよ。嬉しくてね、この人ね、町の人たちは行けって言われてもね、まあ傷つかなかったと思う ね、もうまあ仕方ないだろうって、もうイエス様についていきたかったわけですね。で3つ目に入りますよ、ね、それでイエスが船に乗ろうとすると悪霊に疲れた人が、まあね、町をこの町から離れるとしたわけです。お供したいとイエスになったら気持ちわかりますよ。イエス様あなたについていきたいってね、助けてくださったあなた、ね、あなたについていきたいって。そうですよね。そしたらね、この時はね、しかしお供お許しならない、いやダメだ、どうしたか、彼に声を出した。あなたの家、あなたの家族のところに帰って、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい、伝えなさいって言ったんです。この家族の人たちはね、この人を何とか助けようと最初思ったと思う。だけどどうしようもなくダメだった。どんなにしてもダメだったから、もうこの荒野に追いやって墓で住むしかなかった。家族は相当いてるんだと思う。イエス様出ていきたいって気持ちわかる。でもいやちょっと待ったって、実はあなたの家族のところに行ってこんなに元気になりました、解放されました、癒されました、ちゃんと家族に伝えて、そして遠いな近所みんなの人にも教えなさいって、イエス様はどんなに素晴らしかったかっていうのをちゃんと伝えてほしいって言われたんですよ。面白いんですけどね、父母を捨てて私についてきなさいって言葉あるじゃないですか。で大体親に反抗した人たちってね、あれ見たらやったよしついていこうと思うと神に言われて帰りなさいって。でまず帰ってちゃんとそこを回復してから、もうこのままずっとね家にいるぞと思ったら、しまいに、ね、あ父親をちょっとついていきなさいって言うんですね。いや真面目にこれ多いんですよ、すごく。この時もイエス様はこの人に、いやまず帰れ、そして家族に、そしてその地域にね、神様はどんなに素晴らしいことしかさったかをちゃんと伝える。でみんな知ってるから、これこんなに変わったでしょ、本当に様変えてくださったんですよっていう。でやっぱりね、口先じゃなくて現実が大事なんです。神様の愛ってね、抽象的じゃないですよ、現実的なんですよ。本当に変えてくれるから、内側も外側も。で本当に死によって変えられましたっていう証をびっくりする、みんなへーってね、その証を持って帰りなさいって言われたの。そこで彼は立ち去って、素直ですね、ちゃんと立ち去って イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い始めた。人々はみんな驚いたって書いてあるんですね。皆さん、みんな驚いてもらいましたか？あなたにも驚、みんな驚くような証を与えたいと思っています。もしあなたが人生で破壊されていたり傷んでいたら、もう自分を責めることはやめてください。もしあなたの愛する人が自分を責めていたら言ってあげてください。もう十分だって。それ以上悪霊に乗らなくていいって。違うんだよって。あなたは神に愛されたたっとい存在なんだよって。そのあなたが、もちろん人間だから罪があるけど、その罪につけ込んで、あなたを破壊してきた存在がいるんだって。罪をちゃんと悔い改めて十字架を信じれば、そのあなたを破壊した存在に勝利できるから、全くあなたは変われるから、大丈夫だよって、福音と希望を語ってください。サタンと一緒になって責めないでください。あなたが悪いのはね、こんなことして、あんなことして、返してて、もうこんなに言ってるのに言うこと聞かないで、こうするから、ああするから、こうするから、だからダメなのよ。いつまで言ってもわからないの。どうするのって、これは立法で、サタンと一緒になって責め立ててる。そんなことはもう十分世の中で聞いてる。教会とクリスチャンはそんなことでどうするんですか。福音を語る、福音を。大丈夫だよって。イエス様がそのために死んだんだから、罪は悔い改めたら許されるし、サタンに勝利できるんだから、破壊された人生を取り戻せるんだって。取り戻すだけじゃない。全部のマイナスがプラスに変わるから、マイナスが大きければ大きいほど、プラスはすごく大きくなるんだって。そして人々の希望になるんだよって言えるんですよ。いつも私がするね、南牧師の証の時にね、彼がなぜ自分を一番いじめた人が変わったかというと、彼が不登校だったからなんです。彼の人生の一番暗い厳しい時で、彼の人生の汚点なんです、一般的に言えば。でも、そこから彼は救い出された。しかも両親が一生懸命祈ったのに、彼はそれに答えたくても答えれなかった、どうしようもない弱い自分だったんです。その一番の大きなマイナスが、希望を与えたんです。これが主の素晴らしさなんですよ。ただ、助かるだけじゃなくて、最も大きなマイナスが最も大きな勝利と祝福に変わるんですよ。しかもそれを用いてくださるんですよ。これはね、やっぱりね、クリスチャンの醍醐味、福音の醍醐味なんですよ。皆さんお互いね、自分自身が福音に行きましょう。サタンは攻めてきますよ。いっぱい。騙されないで。罪はちゃんと悔い改めて。そして、イエス様にすがって、サタンに御言葉によって立ち向かう。自分で頑張っちゃいけません。失敗するから。勝てっこないから、サタンに。御言葉にすがり、御言葉によって戦う。ね。そして、その祝福と勝利を、やったとなんて言わないで、ありがとうございました、神様って、神様に栄光を返しながら、人々に明かしていくんです。この時ですね、彼は帰っていったんですよね。今日3つね、ポイントね。1つ目は、悪霊は最終的にはその人自身を滅ぼしに来るぞって、騙されないように。2つ目は、2000匹の豚を殺してでも、この一人の人を救い出す、買い取り出す、この人の人生を取り戻すことの方が、イエス様にとっては大事だった。それほどにこの人の人生は価値があるし、効果なんです。あなたもですよ。あなたの人生も、それほど効果で尊いんですよ。いいですか。だってこの人もうね、悪霊にあられて暴れてるだけで、誰の、人間的に言いますよ。誰の益にもなってない。迷惑しかかけてない。そうでしょ、人間的に言えば。でも、イエス様はその人の人生を取り戻すことが大事だと言われた。おそらくこの後、全く逆転したでしょ。で、3つ目は何かって言ったら、それを、まあ、エス様についてきたかったんだけど、この時、ちゃんと家族や人々にお伝えなさいよって言ったんですよ。分かち合いましょう、ね、こんなに神様がくしかさったってことをね、分かち合っていただきたいと思いますね。ね、それね、まあ、そうするとね、そういう人々に救いがやってきます。喜びの共有が始まりますね。皆さん、聖書から言うと本来ね、救いって家族なんです。日本はなんか家族がね、使うのは難しいっていうね、サタンが入れた概念があるけど、騙されちゃいません。聖書から言うとね、救いってのは家族なのに、旧約においても新約においてもね、もちろん、私は誰かの代わりに救われませんよ。そう、本人が悔い改めて救われません。でも、神は約束してるの、家族の救いを。家族の祝福を。だから、こちらがそれを信じて、主に従っていけば、必ず神様は、エス様は、私の家族を救い出し、祝福してくださるに決まってるんです。ただ、もう一度言いますね。立法に生きないで、サタンと一緒に人を責め立てないで。だって、最も近い人って、わかるじゃない。もう、どうしようもなさが。お互いに。でも、そこで、 サタンと一緒になってこう突きつけやってたら、もうサタンがニコニコ笑いながら、ハレやれやれやれっていっぱいしてきますよ。これもうサタンもう天才だから、もう抜群だから、説得の悪い方の。でもそうじゃなくて、いや、イエス様がいるからって、御言葉に来てイエス様に行って、許して祝福してるんだ、お互い。まだ救われてない人も含めて、主が愛されたように、頑張って愛していません。主の言葉に従って祈っていくと、聖霊が助けてくれます。許せないから人間って。でも聖霊が働くと許せちゃうの。だから福音なの。だから希望があるの。許せなかったのに許せた人は希望があるでしょ。許せ、大丈夫って。許したぞと思った人は、なんで許せないのって言うの。そんなの福音でも何でもない。私はできないんですよ。だけど、本当にイエス様を助けくださるとき、聖霊が働くとき、御言葉の力が来るとき、できちゃうん。だから福音で希望なんですよ。それを最も近いところでやっていくと、家族がどんどん救われていくし、解放されていくんです。じゃないですか、家族は救われるんです。家族は一つになるんです。それが聖書の約束だから。言いますよ、頑張れなんて言いません。頑張れっこないから、お互い罪人で。でも、主に期待して、この方のおっしゃる言葉についていきましょう。この方に助けていただきましょう。この方に働いていただきましょう。そしたらあなたも私もできちゃうし、人々が変えられていきます。そして神様を褒めたたえましょう、ね、それを神様は見せたい。リバイバルってのは爆発が起こるんですけども、でも最も身近なところでそれが起こるんです。本来それが爆発していくんですよね。それをね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。時間を待ってしまいましたけどもね、ここまでにしておきたいと思います。天皇と様、御言葉をありがとうございます。今日はゲラサ人に行ったところの人から話をしましたが、悪霊はサタンはその人自身の最後を破壊に来るということを私は知って、しっかり対応できるように、神の言葉によって騙されないようにさせてください。そしてまた、あなたはこの汚れた霊に疲れた人を、2000匹の豚が死んでしまってもこの人を救い出しました。それほどこの人の人生には価値がありし、この人の人生は尊いんだということを教えられたことをありがとうございます。私は自分も他の人も今、なんかまるで悪霊に仕えたような破壊的な人生を送っている人も、実は主の目には本当に後悔たっとい存在だということをしっかりと覚え起こさせてください。そして解放されて癒されたことをありがとうございます。その時にどうぞ私たちがエスさんもちろんついていくんですけども、本当に共にいたんだ家族やその地域の人や友人たちに明かしていくことができるように、こんなに紹介くださったということをもっともっと多くの人に伝えて、共にその素晴らしい救いに預かっていくことができるように導いていってください。お願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。そう言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はあなたの願いと求めに応えられます。自分自身のこと、家族のこと、友人のこと、経済のこと、健康のこと、心の内側の問題、人間関係、お仕事、学業、どんなことでもいいので、あなたの心の願いを主に向かって祈りましょう。ここにキリストは満ちておられます。このキリストに向かって祈りましょう。キリストは答えてくださいます。天のお父様、心はして祈ります。キリストは何よって祈ります。どうぞ今一人一人の叫びと願いに応えて、心と体を癒して健やかにし、霊的な問題を解放し、必要な経済を満たし、問題に対する解決を与え、また仕事や学業で助けを与え、勝利を表してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。恐れをその人の力出ていけ。胸の痛みと圧迫を消えてなくなれ。耳鳴り、その人の力消えてなくなれ。目の痛み、エスさんって言うと癒されよ。毒内障、白内障、イエス様って完全に癒されよ。欠けた視野、落ちた視力、イエス様って見てる。聖霊の力によって回復しなさい。癒されなさい。十字架の血を吸います。目を完全に治れ。喉の痛み、喉頭がん、喉の痛み、イエス様って見てる。癒されよ。子宮がん、イエス様って見てる。消えてなくなれ。体中に散りばめてる腫瘍がん、イエス様って見てる。聖霊の炎によって焼き尽くされなさい。肩の痛み、背中の痛み、イエス様って見せる。消えてなくなれ。 バネ指の人を癒されなさい。低体温、体温の調節がうまくいかない人、エッソンってメトル、体に触れてもう体温調節ができるようにしてください。今エッソンってメトル、体温調節ができるようになりなさい。癒されよ。高血圧よ、正常値になれ。一時的にずっとなれ。壊死してる振動よ、再び動き出しなさい。イエス様って命ずる。奇跡を命ずる。振動よ、再び動け。イエス様ありがとうございます。感謝します。糖尿病よ、癒されよ。感謝します。ありがとうございます。オンラインしてる人にもここにいる人にも、あなたは力強く働いて御業をなしてください。境内の必要を満たしてください。あなたは捧げました。信じていなさい。捧げたことを私は覚えている。それに対する確かな答えをあなたは見る。私が必要を満たそう。ある方はすごく惜しんでいます。やめなさい。惜しむのは長く、喜んで捧げなさい。その時主がどんなに祝福してくださるかを、私ははっきりあなたに見せようとしております。あらぶらぶらぶらぶら、なんか惜しんで、惜しむの、惜しむ時にあなたは大切なものを見失います。喜んで捧げなさい。時間、能力、財、喜んで捧げなさい。その時あなたは主がそれを喜ばれ、豊かに報いてくださるのを見て驚くだろう。あらぶらぶら、感謝します。ありがとうございます。今回のコンサート誘うように促されている人がいます。ある方ははっきり連絡を取りなさい。ある方はここに来れなくても URL を送ってなんか連絡しておきなさい。それがきっかけでなんか単になんかあの関係が良くなるとか、そんなんじゃなくて、なんかちょっとすごく特別な関係がその後与えられてくるとおっしゃいます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。とちょっと皆さんチェックしてみてくださって、何か変化あった人いますかね。オンラインでいた人はね、後で教えてほしいと思います。まだね、回答であんまり起こってないんですけど、これから回答でバンバン起こっていきますので、ね、前もって一緒に感謝をしたいと思います。ハレルヤ。いつも言うと本当に期待してくださいね。あと誰かを祈った人はこの後必ず連絡を取って期待していただくことをください。奇跡が起こってるかも、起こってますから。で、起こってなかったらすぐその場であなたが祈ってあげてください。神様あなたを通して答えられますから ね、期待してほしいと思います、ね、その時に主の技が具体的に起こってくるのでね、はい、それじゃ あのハレルヤを賛美していきます。お出しください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせお願いします。